愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは医学部第一内科安川雅樹教授です。がんを免疫力で治す新しい治療法について安川先生にお話を伺います。今週は安川先生にがんの新しい治療法、今進めていらっしゃる新しい治療法についてお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、先生はどういった研究をされているんですか？
ですね、まあ、一言で言えばがんを免疫の力で治そうということなんですね、はい。免疫っていうのはその言葉の通りいわゆる疫病から免れると、
はい、
同じ伝染病に二度罹患しないというものなんですけども、うん、まあ、免疫の本質っていうのはですね、はい、そういうものではなくてですね、ちょっと難しい話に概念的になるんですけども、はい、自己と非自己、自分以外、うん、自分の成分と自分以外の成分を見分けて、
はい、
そして自分以外の成分を排除するというのが、うん、免疫なんですね、
はい。
そしてじゃあがん細胞って何かという、がん細胞ってのは自分の体から出てくるそういう細胞なんですけど、
自分の体が持ってるものなんです
か？そうですね、もともとは、
はい、
正常の細胞が悪くなってがん細胞になるわけ、うん、ですけども、免疫の方から見るとですね、がん細胞っていうのはいわゆる自己ではなくて非自己、自分以外であると、
うん、
まあ、そういうもの、その標識になるものっていうものが見つかってきたんですね。でそれを標的にして、それをターゲットにして免疫の力で治そうっていうのが我々のその治療法の基本的な考え方、コンセプトなんです。
これまではがん細胞というのは、例えば私の中にその細胞がたくさんあって、ええ、一つがん細胞があっても、ええ、自分の体の同じ細胞なので見分けることが難しかったんです。ええ、それをその一つのがん細胞を見つけられる免疫といいますか、
ええ、
これは研究をしようと。
そういうことです。そしてその我々が見つけたキラー T 細胞っていうのは、がん細胞だけを特異的に認識して、そしてがん細胞だけを殺す、ですからキラー T 細胞、殺し屋 T 細胞っていうんですけど、
はい、
正常細胞には全く作用しないと、そういうような働きを持ってる T 細胞を見つけたわけです。
ということは正常な細胞とがん細胞っていうのは何かが違うぞ、
違う、
っていうのを、そのキラー T 細胞は見分けられるんですか？
そういうこと。その標識を我々が見つけて、でその標識を薬にしようというので、ペプチドのワクチン療法っていうのを一つやってます。それからもう一つはですね、そのキラー T 細胞ががん細胞と正常細胞を見分けるときにリセプターっていうのを使ってやるんですね、
はい、
そのリセプターの遺伝子を我々クローニングしてきてですね、
はい、
そしてそのリセプターの遺伝子を他の T 細胞、リンパ球、
はい、
それに遺伝子導入っていうのをしてですね、
うん、
そのリセプターを発現させるわけですね、
はい、
そうするとがん細胞を特異的に認識して殺す、そういうキラー T 細胞をいともたやすくですね、大量に作ることができる。そしてその T 細胞を薬のように患者さんに戻して、
はい、うん、
そしてがん細胞だけを殺してしまうと、まあ、そういう治療法です。
キラー T 細胞も例えば一つだけだと体中巡ってがん細胞がどこだどこだどこだって探すのは難しいけれども、このキラー T 細胞を増やすと、よりがん細胞を見つけやすくなるわけです。
そういうことです、ですからそれを大量にその体の外でですね、作る、そしてそれをお薬のように体の方にまた戻してやる、そういう治療法が、まあ、今現実のものになろうとしてるんですね。
これはすべて例えば私の体の中でできているもの、私の体細胞を使っているものだから、
そうです、
その抵抗といいますか、反発というか、そういったものが少ないわけです。
そうですね、今急性白血病の治療に、
はい、
骨髄移植っていうのがありますね、あれは普通は他人の骨髄をいただくわけですけども、はい、まあ、私は今やってる方法っていうのは自分の細胞を使いますので、ですからそういう副作用っていうものが非常に少ないということでもメリットがあるわけですよね。
これは今どの段階ぐらい
まで、まあ、今は動物実験の段階なんですけども、まあ、私が定年までにはですね、ぜひこれを臨床応用してですね、がん患者さんの治療成績を向上させたいと私は夢を持ってやってるんですけどね。
もうあと数年ぐらいで、
数年以内にはですね、それを一度臨床応用しようという、他の大学の先生、また企業とですね、タイアップして、やってます。昔は大学っていうのは大学の中で好きなことをやっとればいいっていう時代だったですけどね、今はやっぱり応用、 それをその世の中に還元するということが大事ですんでね、うん、そのためにはやっぱり企業をタイアップしなければいけない、それを商品化しなければいけないということもあってですね、某企業と、はい、いろいろ作戦を練りながらですね、商品化に向けて頑張ってます。
本当に最近もいろんながん、例えば乳がんのことであったり、子宮がん、女性、私なんか女性ですから気になるんですけれども、昔はがんという二文字の言葉を聞くだけで、もう絶望だったり、もうダメだと思う方本当に多かった、もう不治の病、不治の病だと沈んでしまう方多かったと思うんですけど、今はもう早く見つければ、早期治療すれば、
そうですね、薬でも治るがんっていうのはどんどん増えてきてますし、うん、まあ、先ほど申し上げたようにですね、治療法も昔の抗がん剤のようにがん細胞も殺すけども正常細胞も痛めつけるっていうんじゃなくて、がん細胞だけを特異的にやっつける薬っていうのはどんどん開発されてますんでね、だから非常に患者さんに優しい治療、そしてまた効果的な治療っていうのは進んでます。だから決して悲観的になることはない、そういう時代が来てます。
がん治療っていうのはもう魔法の言葉のように聞こえる、た時代っていうのは、今もそうだと思うんですけども、なんとか治したいと、治るなんていう言葉軽々しく使えないような、それがこう夢ではないぐらいのところまで来てるのかなと。
そうですね、まあ、がんの種類によってはなかなか難しいっていうのもありますけども、しっかり治せるがんっていうのはどんどん増えてきてますんでね、ですから我々も患者さんにですね、悩むことなく告知できるような時代が今来てるんですよね。がん患者さんもですね、自分の病気をよく知っていただいてですね、そして、しっかりした治療を継続して受けていただくためにもですね、そのがんの告知っていうのも大事だと思うんですけどね、
私たちにできることは予防と、そして早く見つけること、
そうですね、やっぱり今日本で問題になってるのは予防の問題ですね、がん検診の受診率、これはまあ非常に低いと、いうのが問題なんで、これからですね、国を挙げてですね、その予防の対策力を入れていこうということを、我々もやろうとしてます。
日本は低いんですか？
いろいろがん検診とかってやってますけどね、最初にちょっと異常があるから精密検査を受けてくださいって言った時に、尻込みしちゃって、精密検査まで行かない人がものすごく多いんですよ。
なんか私の周りもいるような気がします。
ですから異常なかったって安心なんだけども、なんか精密検査受けてくださいって言った時にもうそこで二次検診をですね受けないっていう人が多いんで、それをしっかり受けてくださいっていうのが、国の方針でもあるんですけど、
皆さんよく聞いておいてください。そして先生は今再生医療センターのセンター長でもいらっしゃると伺っておりますけれども、これは3年計画の今1年目で。
そうですね、再生医療っていうのは、従来のようにですね、その機能を失った、その臓器とか組織をですね、お薬とか手術とかそういうので治すんじゃなくてですね、正常の機能を持った細胞であるとか、組織に置き換えてですね、正常機能をその回復させようっていう、全く新しい概念の治療なんですね。でそれが日本をはじめ、世界中でですね、どんどん進んでいるということで、愛媛大学もこれまでにさまざまなそういう治療法の開発で貢献してますんでね、それをセンター化して拠点化してですね、より高度の技術を開発しようということで、去年からこういうことでスタートしてます。
基礎部門と臨床部門の2つの部門に分かれて研究をしてらっしゃる、
そうです。基礎の方はですね、東山教授って基礎の教授が担当してます。私は臨床の方で、こちらの方は病院の方にですね、付属病院の中に細胞プロセッシングセンターって言って、非常にクリーンな環境で細胞をですね、いろんな操作を、人為的な操作ができるという部屋を作ってですね、そして、先ほど申し上げたような高度のですね、がん治療をはじめですね、難病に対する治療の開発、それから実践、治療の実践ですね、それをやろうとしてます。
でもやはりそういった整備を整えるためには高額な費用もかかると思うんですが、今年度中には設備が整うといいますか、
学長さんはじめですね、愛媛大学の方のご尽力があってですね、文科省の方からそういうお金をいただいてですね、今年そういうセンターができて、そして臨床部門にそういう細胞のプロセッシングセンターできますし、来年再来年はですね、非常に高額なその研究機器ですね、それが整備されますんで、 まあ、愛媛大学のそういうライフサイエンスのですね、研究の拠点になるように私は確信してるんですけど、
う
ん、
でも本当にそうなりますと他の病院ではなかなかできないような高度な先進治療が推進できますよね。
そうですね、愛媛大学の使命というのは私はそうだと思うんですよね、はい、診療面もですね、うん、高度先進医療っていう私は学生とか若い連中によく言うんですけども、はい、ああいう片田舎にですね、東温市の、なぜあんな大きい病院が建ってんのということをいつも考えなさいと、はい、うん、これはやはり、大学の中で、まあ、従来治らなかった病気をですね、はい、少しでもその治療成績を良くする、それが大学の使命だと、うん、大学病院の使命だということで、はい、まあ、新しい高度先進医療っていうのをもっと推進しなきゃいかんということをいつも言ってるんですね。
そう、皆さんがやってらっしゃるその再生医療っていうのは一つのことではなくて全てのことにこうつながってくる。
そうです、そうです、ええ、もう身近なところで言いますと、はい、皮膚やけどの跡とかですね、はい、そういうのを今盛んにやってますし、それから将来的にはですね、やはり神経系ですね、ああいうアルツハイマーとか認知症とかですね、はい、そういう患者さんをですね、その増殖させた神経細胞で治そうとかですね、交通事故なんかでいわゆる脊髄損傷って、はい、下半身の麻痺とか、それでお悩みの方多いですよね。そういう患者さんにですね、そういう神経の細胞を植え付けてですね、機能を回復させようっていう、まあ、非常に夢のあるですね、はい、まあ、それがまた実現可能な、新しい分野なんですね。
医療っていうのはもう世界中が注目していること。
そうです、競争も激しいですけどね。
ああ、そうか、でもそれだけこう競争が激しいということは、もう本当にその治療に向かって邁進しているというか、世界が。
そうですね、まあ、そういうのはやっぱり大学じゃないとできないからですね、まあ、日常診療だけ忙しかったらもう本当やっておれないような生活なんで、まあ、こういう夢のある そういう仕事をやってることで支えになっているということですね。
そういった仕事をこう志している学生さんたちに、先生はいつも医療のこの現代の医療の進歩はなぜ起こったかということをお話になっているそうなんですけれども、
そうですね、まあ、学生さんもですね、今その身につける知識が非常に多くてですね、大変なんですけども、やっぱり詰め込み教育でですね、まあ、今知っておかなければならない知識だけを教え込むっていうんで精一杯なんですけども、ただ医学の進歩っていうのを考えてみますとですね、やはり何とか治らない患者さんを何とかしようっていう先人のやっぱり努力っていうのがあったんだと思うんですね。ですから若い人にはですね、治せる病気を治すのは当たり前、治せない今そのいわゆる標準的治療で治せない患者さんをいかに治すのかと、そういう視点だってですね、君らは努力しなきゃいかんよということを常々言ってるんですけどね、まあ、聞いてくれる学生も何人かいますから私嬉しいんですけども、
がんとか聞きますと、一生ダメじゃないかと思ってしまっている方多いかと思うんですが、もう本当にその10年20年先にはガラリと医療は変わってくるんだぞと、
そうですね、我々の身近な例で慢性の骨髄性白血病ってのがあるんですけども、それは一つの薬でですね、今はもう 90% ぐらいが治るような時代になったんですね。ちょっとしたことでブレイクスルーになってですね、治療成績がガラッと変わっちゃうという時代が来てるんですね。ですから、まあ、今非常に治りにくい病気も数年先にはどうなるか分かんないと、まあ、それに皆さんやっぱり努力してるし、そういう成果をですね、我々も期待したいというふうに思ってるんですけどもね。
病気にかからない、本当予防して病気にかからないことが一番なんですけれども、今日は本当にこう光が見えたようなお話を伺うことができました、はい、先生どうもこれから本当によろしく、そのブレイクスルーを目指して、
私も夢持って、努力したいと思います、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは法文学部人文学科の清水教授です。お楽しみに。